皆さんおはようございます。エクストラパスラジオトークズボンの短いやつです。この番組はレバンガ北海道ブースのズボンがその日にあった日本バスケ情報を拾っていきます。7月の17日号ですね。また昨日に引き続き6月って言いそうになりましたけども、なんかまだ気分が6月みたいな。梅雨がねずっと続いててさ、ずっと雨だしさ、ね、まだ6月なんじゃないのかって錯覚を覚えてますけども、7月です。7月の17日ね。はい。で、昨日ね、なんかちょっと変な短いやつをね、配信してしまいましたけれども、今日ね、自宅に戻ってきまして、出張から帰ってきましてね、夜の11時半ぐらいですけども、今ね、収録しています。で、今日もね、ニュース拾っていこうかなっていうふうに思うんですけども、まずね、これがちょっとびっくりというか、サプライズニュースがありましたね。アルバルク東京にね、一応まあ席があって在籍していて、まあ、G リーグのテキサスレジェンズの方にね、コーチ修行に行っていた伊藤拓磨さんね、アルバルクの、B リーグになって2016年のね、初代のヘッドコーチ。が、対談するってことでね、テクニカルアドバイザーっていうね、役務についてたみたいですけど、アルバルクでは。8月いっぱいで退職して、なんと、ジャパネットがね、バスケ参入ってことで、1週間ぐらい前でしたっけ？ね、ニュースがありましたけれども、まあ、そのね、新設する会社のゼネラルマネージャーに就任するってことで、リリースがありました。まあ、本人もね、結構こう、新しいことをやるっていうことで、まあ、しかもね、やりがいのあるポストみたいな感じでね、すごく、楽しみにしてるみたいなことをね、ツイートしてましたけれども、まあ、意外といえば意外と言いますか、びっくりした人が多いんじゃないのかなっていうふうにね、思いますけれども、まあね、さっきも言ったように G リーグの方に行ってる時間が長かったので、こう、アルバルクとしての伊藤拓磨さんっていうのはね、あまりこう見る機会が最近のファンはなかったかもしれないですけれども、でもアルバルクをね、こう対談するっていうか、アルバルクからこう離れるっていうね、イメージが全く多分ね、B リーグ始まってからの人はないんじゃないのかなっていうふうにね、思っていたと思うので、まあそれが対談ということで、しかもね、まだこう、まあジャパネットっていうね、まあ誰もが知ってる大きな企業のね、がね、に入るっていうことはさ、まあチームとしても決まってないしね、まだチーム名ですら今公募してるぐらいな感じなので、何ももう真っさらな、ほぼ真っさらだと思うんですよね。まあそういう状態の中に、ゼネラルマネージャーで行くっていうことはね、すごいことだなっていうふうに思いますし、ジャパネットもね、かなり力入れてるんだなっていうのをね、これを見るだけでも、見て取れますし、まあこの勢いでいくとね、多分 B3 にいきなり参入ってこともあり得るんじゃないのかなっていうふうにはね、思いますし、まあ何よりね、この伊藤拓磨さんのつながりでね、まあ選手だったりとか、まあコーチだったりとか、まあフロントスタッフ、まあいろんなスタッフがね、集まってくるんじゃないのかなっていうふうに思うと、いや、こんなになんかね、熱いな、すごいなっていうふうにね、思いますし、まあさっきも言ったけども、ジャパネットのね、本気具合が垣間見れたので、垣間見れたどころかかなり見れたので、まあ、この新規チームもね、すごく楽しみだなっていうふうに思ってますし、まあどんなチームがね、できるかわかんないですけども、まあ何年後になるかわからないけれども、ね、これでアルバルクとさ、B リーグのね、決勝なんか争った日にはめちゃめちゃ胸が熱くなりますよね。なんかそんなことをいろいろと妄想させられるような、まあ、リリースだったなっていうふうに思っています。はい。で、もうちょっとね、もう一つね、大きいニュースとしては、Wリーグのね、ちょっとレギュレーションが変わりますっていうふうにね、今日リリースがありました。まあ、通常通りね、こうなると今まで通りホームアンドアウェイみたいな形でさ、やるっていう風な感じでやりたかったみたいですけれども、まあ、このね、新型コロナウイルスの関係で、リーグ運営部会を軸に、選手会、キャプテン会議っていうのがあるのかな、まあ、そういうのを行った結果、東西のカンファレンス制を採用して、原則としてカンファレンス地域以外の遠征は行わないようにしたっていうことですね。まあ、要はね、東地区と西地区に分けまして、6チームずつ、2、4、6でね、6チームずつね、分けまして、で、そのね、カンファレンスの中でしか試合をやらないと。いうことですね。で、このカンファレンスの中からの上位の、1から4チームが、の計8チームで、 プレーオフを行うっていうふうになっています。まあそう考えるとね、なんだろう。必ずしもね、東地区が強いとか西地区が強いっていう感じではないのでね、まあこれはこれでいい感じに分かれたんじゃないのかなっていうふうに思いますし、まあしかもね、そのカンファレンスの中でしか戦わないプラス、一拠点をね、そこで全部試合をやるっていうことなんで、3試合でしょ。そうすると3試合を、まあ同一会場でやるみたいな感じになるのかなっていうふうにね、思いますけれどもね。まあ日にちずらすかどうかとかまでは書いてないんですけども、まあどうせやるならば多分ね、1日3試合みたいな感じで2試合とかやったりとかするのかな。1試合なのかわかんないですけども。まあそんな感じでやって、まあ観客はどうなるかは今の段階では決まっていないと。いうふうにはなっていますよね。まあ、これからどういうふうにね、これからどんどん増えていくかもしれないし、減っていくかもしれないし、わからないので、コロナウイルスのね、感染がね、っていうことなんで、もう逆にさ、でもなんか3試合とかをさ、集中して、ね、1日にやったりとかすると、いろんなファンとかがさ、入り乱れるから、逆に感染リスクが高まるんじゃないのかな、みたいなふうにも考えもね、したんですけれども、まあ、でもこれはこれで、まあ、移動のね、まあ、距離を減らすとかっていう部分ではプラスに働くことがあるとは思うので、まあ、考えた結果ね、まあ、これがベストってことなったんでしょうから、いいんじゃないのかなっていうふうに思いますけども、まあそう考えると、まあファンとしてはね、まあ入れ替え制っていうふうにしないみたいなこともちょっと書いてあるので、まあなんかその自由席みたいなところを取れば、1日この3試合が見れたりとかするのであれば、それはそれで面白いと思いますし、まあただね、この東地区のチームが西地区に行かないっていうことでね、西地区のチームとか東地区のチームとかで、まあ、対戦しないから、プレーオフの一発勝負になっちゃうっていう可能性がね、あるので、それはそれで、こう、なんつう本当に強いところってどこなのみたいな感じにもなる可能性も出てくるのかなっていうふうにも思ったりとか、まあ、いろんな懸念事項もあるしね、まあ、プラスの部分もありますし、その天秤をかかかか天秤にかけた時にね、これがベストっていう判断になったんだとは思いますんで、まあ、これをこれでね、ちょっとどんな感じなのかなっていうのを見ていきたいなっていうふうに思います。はい。で、あと一番最後ですけども、今日はこれね、リリースにはなってないんですが、びっくりしたね、ニュースっていうのかなが入ってきました。まあ、1番にいたね、トレイ・マキニー・ジョーンズっていうね、まあ、3番選手っていうのかな ?2 番、3番の選手かな、が、なんと群馬クレーン・サンダースと契約することに合意をしているっていうことで、海外の、サイトがね、報じています。まあ、こういうのが出たらね、まあ、噂っていうかもうほぼほぼ、決まりだと思うんですよね。なんていうの、アグリートゥーディールだから、まあ、ほぼほぼ決まってるけど、まだ群馬が出してない。もしかしたら、これ配信するね、群馬5時53分に配信するので、朝の、リリース出すから、その時には出てるかもしれないですけれども、まあね、トレイ・マキニー・ジョーンズみたいな選手がね、まあ、レバンガで分かりやすく言うと、キースのもうちょっと、なんていうの、キースみたいな感じでね、キースでももうちょっと、なんつうのかな、ガード寄りかな、タイプとしては。まあね、レバンガとの試合、千葉にいた時はちょっと怪我がね、あったりとかもして、あんまり出場試合数は多くないんですけども、なぜかレバンガの試合にね、出てきて、レバンガの試合僕応援しに行ってましたけども、ボッコボコにされるっていうのはね、で、いやまあ、それもそうなんだけれどもさ、群馬やばいね、本当にやばいね。群馬これも B1、まあね、茨城も強いなと思うんだけど、茨城、群馬、群馬強いかな、やっぱり群馬、っていう感じがね、しますね。まあ、近いからね、群馬、ここでちょっと勝負かけてきて、オープンハウスも入ったことでね、まあ、資金もあるので、あと観客動員の部分がね、どうなるかなっていうふうに思いますけども、ちょっと群馬やばいなっていうのをね、感じています。はい。ではね、今日はこのぐらいにしておきたいと思いますけども、Twitter の文字発信しますので、ぜひフォローお願いします。インスタもやってます。YouTube とポッドキャスト毎週配信しています。ラジオトークのアプリで聞いている方は、ぜひハートボタンを押してください。それでは、今日もお付き合いいただき、ありがとうございます。それでは、いってらっしゃい。